子供新聞6号、2面。スポーツを広げた、金栗思想。昨年12月25日、切手丸の内地下1階、東京シティアイ、パフォーマンスゾーンに、日本マラソンの父、金栗思想のふるさと店の取材に行ってきました。スポーツの普及に尽力、つい1、2ヶ月前、市に寄贈された金栗さんの家から、なんと800枚もの写真が見つかったそうです。その中には、金栗さんが女性と一緒に走っていたり、障害者に合わせたスポーツを行っていたりする場面が写っているものがありました。当時、男性が中心となっていたスポーツ界で、女性や障害者の可能性に目を向け、扉を開いた人の一人だったと言えます。金栗さん自身、3度出場したオリンピックで良い結果は出すことができなかったものの、選手を引退してからスポーツの普及に努めました。現代のように多くの人が楽しむことができるスポーツの基礎を作った方でもありました。スポーツとは関係ありませんが、ストックホルム大会で助けてくれたペトレ家の方とは、大会後も交流を続け、今でも金栗さんのひ孫が、交流をしているそうです。人を大切にする金栗さんの考えが代々受け継がれ、スポーツにも反映されていったのだと感じました。第1、KH 編集サポーター、金栗思想、その一生と女子体育への功績、日本人として三島弥彦と共に初めてオリンピックに出場して、日本のランニングシューズの元となる金栗旅、を考えた金栗思想、どんな一生だったのでしょう。1891年、春富村に生まれた思想が、1912年に第5回オリンピックストックホルム大会に出場したのは20歳の時です。この後、アントワープとパリの大会にも出場しました。現役引退後は、スポーツの振興に尽力しました。海外では、女性もスポーツを楽しんでいたのを見た思想は、女子にもスポーツ教育が必要と考え、女子テニス大会などを開催して、女子体育に力を入れました。思想さんは、体育のために走り切った人生だと思います。正午、SK 記者、スウェーデンとの交流も、ストックホルム大会の時、スウェーデンのペトレ家に助けてもらった思想、そのひ孫さんの、クラド・ヨシアキさんが2014年7月14日、ストックホルムにて100年前と同じコースを走るマラソン大会と除幕式があり、スウェーデンに招待されました。そして今回もペトレ家が温かく迎えてくれました。正午、SK 記者。加納治五郎の言葉、黎明の鐘とは、金栗思想は1912年、明治45年に開催されたストックホルム大会に日本初の選手として出場しました。が、自分ごとき山猿が、と初めは代表を、誇示、日本スポーツ界の黎明の鐘となれ、この加納治五郎の言葉に心を動かされ、日本のオリンピックの扉を開けました。金栗さんは、視覚障害者も走れるように、と、50メートル。スタートからゴールまで紐を張って走れるようにしたそうです。このアイデアは金栗さんならではのものだと思いました。正午、MO 記者。ランニングシューズの元祖の改良。当時の日本は運動靴が普及していなくて、金栗思想の走りを支えていたのは足袋でした。金栗さんは、ここ文京区にある足袋店、播磨屋で特製の足袋を作ってもらい、ストックホルムオリンピックに出場しました。が、自分の履いている足袋ではなく、外国人選手はシューズを履いていたことに刺激され、再び播磨屋で足袋の改良を行い、ゴム底に貼り合わせ、紐をつけて足への負担を軽減させました。長距離ランナーに愛用され、長距離の発展に貢献することとなりました。僕は、シューズに刺激されて、落ち込まずに改良しようという思いがすごいと思いました。正午、KK 記者。プチ、トリビア、日本マラソンの父と言われる金栗さんは 何センチの足袋でマラソンに取り組んでいたのでしょう。実際に履いていた足袋のサイズは25センチほどであったようです。また、女子体育の功績についてはもちろんですが、教師としても生徒たちに大変人気の先生でした。教科は、地理、欧州への旅が難しい時代に、オリンピック参加という経験を交えて語る金栗さんの授業は、実感がこもっており、大変魅力のある授業だったそうです。ふるさと玉名から、玉名市では、当時の播磨屋で作られていた金栗足袋をモチーフとして、ふるさと納税の返礼品でご紹介しています。